ヨブ記の19章を開いてください。ヨブ記の19章を開いてください。主法には25節から28節と書いてしまいましたが、27節ですね。25節から27節までをですね、お読みします。19章の25節から27節です。午後は15章から19章までを学びたいと思ってますけれども、ここを読ませていただきます。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。私の皮がこの世に剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私のうちで耐え入るばかりだ。私たちは今ヨブと友人たちの議論を見ていってますが、これから今日から第2弾に入ります。友人3人がそれぞれがヨブに対して話をし、そしてまたエリファズ、ビルダデ、そしてツォファルの議論、これが始まっていきます。その15章からエリファズが始まっていくわけですね。そしてエリファズが話し、ヨブが答え、ビルダデが話し、そしてヨブが答えた部分が今読んだところなんです。で、ヨブを慰めに来たはずの友人なんですけども、ヨブを責め立てる言葉へと変わっています。特に第2弾になると激しくなります。まずはそのヨブがその苦しみの声を上げたときに、彼らは自分が知っている神の知識のすべてを尽くして、それは苦しみがあれば罪があるからなんだという、そういう神の知識に基づいて答えていったわけなんです。ところがヨブもそのような知識しかなかったんですが、自分が現在実際に受けている苦しみというのは、はっきりと自分が何かを罪を犯したものではないことがはっきりしていたわけなんです。そこで彼はそのうめきを神に対して、また友人に対して話していたんですが、それの激しい言葉を聞いて、ますますその言葉から彼は悪を心に潜めているというふうに断定したのがこの第2弾になっています。そこで友人からとことん責められたヨブが、ものすごく究極の孤独を味わって、まあ、これまでの苦しみのうめきの中でも、このヨブ記の議論の中で最も落ち込んでいるのがこの19章になります。その激しい落ち込みの中で、まあ、神に対しても不満を述べているうちに不思議なことが起こるんですね。これが不思議。信仰の言葉、希望の言葉を突然話し始めるんです。なんか気がおかしくなったのかなと思うぐらい、絶望の言葉から突然希望の言葉をパッと話すんですね。で、第1弾の議論の中では、こうであったら良いのにという希望的な観測は話していて弱々しかったんですけれども、この友人からの孤独を味わって激しく落ちぶれている時に、その希望的な観測がむしろ信仰の確信に満ちた言葉へと変わっていくんですね。 思議ですね。この議論を聞いていると、こういう議論避けたいよなって思う内容ですよね。だからこういうこと起こりません？なんか友達を慰めようと思って一生懸命慰める言葉を探しているうちに議論になっていく。私はいつもだと思います。例えばこういう設定をしてみれば、この呼ぶ気のことが分かるかと思うんですが、私が仲間の他の教会の牧師さんのところに行って、その方が非常に重い病気にかかったと。そしてそのうちに聖書の言葉を使い合いながら、お互いに聖書を知っているものですから、知識を知っているものですから、言葉を使い合いながらですね、周りには未信者の方がいてですね、激しい言い合いになったとしたら、私多分あまりにも恥ずかしくて、数ヶ月ですね、その落ち込みから立ち直れないと思うんですよ。でそのヨブと友人たちが行っている議論というのも、恥ずかしい内容なんですけれども、でもですね、それだけ真剣なんですね。人が生きていることの意義についての議論って丸く収めることは到底できません。で、このような模範的ではない言葉のやり取りから、ヨブが心の中にある神からの恵みによる啓示が与えられていることは確かなんですね。言葉のやり取りによっていつの間にか大胆な確信と告白に至る例というのが聖書にもありまして、生まれつきの盲人のことを思い出していただけると嬉しいんですね。イエス様が椿で泥を作って、その土を練ってですね、で直して、そのシロアムの池で洗っ取ったらですね、そのパックを取ったら治ったわけですよ。で周りの人にもよく知られている盲人ですから、一体何が起こったんだと。それ最初はイエスという人が私を、そのイエスという人が治したと。人だったんですよ、単に。でそこで、あ、そうだったんですかで終わったら、ね、丸く収まってよかったのかもしれませんが、安息日だったんです。安息日に泥を作るということ自体が彼らの解釈では働くことになっていました。つまり安息日違反をしているというふうにユダヤ人の宗教指導者は取りまして、それで彼を呼んだんです。確かにそのイエスというものがそれを行ったんだなと。でも神から来ているんではないと、確かにわかると。安息日を破っているからだと。お前は誰だと思うって聞かれたんです。そしたら、彼は神の預言者だと思うって言ったんです。預言者だって、今見えてなかったのに、生まれてから見えてなかったのに見えるようにしたんですよ。で今度はそのことは認められずに、パリサイ人たちは、その宗教指導者たちは親を呼んだんです。でも親は怖くて、息子に聞いてくださいって言ったんです。でもう一度呼び出したんです。そしたら、もうお前は罪の中にいるんだって、こういうふうに言ってですね、俺たちはモーセの弟子なんだっていうふうに言った時に、激しい口論になって、彼がこう言ったんですね。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなど昔から聞いたことがありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。でここまで大胆に宣言しました。神からの方だと。最後にイエス様が現れて、神の子としてイエス様を拝んだんです。このような、わかりますか、この盲人が何にもなかったらイエスという人、人間だったんですが、 その問い詰められて問い詰められていろいろ議論しているうちに、その向きになって話しているうちに、自分が受けたその恵みですね、癒しにある恵みをの意味をその自分の中で考えるようになって、でそれで大きな大胆な発言になったわけなんです。でこういうですね、不思議な神様から与えられたこの思いというものがあって、でそれで何気なく話しているとそれが何かのこのやり取りとか葛藤とか摩擦によって確信になっていくということはよくあります。神から与えられているんです。で何気に話していることが実は神からの知識、予言の言葉ということはよくあります。イエス様にペテロが聞かれたんです。私を誰だと思うかって。でペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと答えたときに、イエス様がこのことをあなたに明らかにしたのは肉と血ではなく天にいます私の父ですと。わかりますね。そのときにですね、ペテロがピコーッとですね、なんかこうおーとかって言って感動したわけでも何もなく、何か恍惚状態に陥ったのでも何もなく、ただ言っただけなんですよ。それが上からの賜物だったんです。天からの賜物だったんです。神が与えられた啓示だったんです。でそういうことをおそらくはヨブが受けたんだと思うんですね。25節にある初めの言葉、私は知っている、この言葉はヘブル語ではものすごく強い言葉で書かれています。この私が、私自身が知ってるんだと。でこのように言っている言葉になっています。私をあがなう方は生きておられる。今なんでこのことを彼が話したかと言いますと、自分の正しさ、潔癖さ、その何もここまでの苦しみを受ける、悪いことを行ってない、このことを何とか証明しようとしたんですが、友人たちは激しく自分を罪定めしていました。お前は悪者なんだと、お前は滅ぶんだということを言われて、もう救い出されない、ここから自分は無罪であることを証明できない、その中で発せられた言葉が、私をあがなう方は生きておられると言ったんです。でその前に実はですね、16章の19節でエリファズに答えているときに、こう言ってます。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。これもとても強い言葉ですね。以前にどうか私が神と共に裁判所に行ってもその仲裁をする人がいない、神と人とに手を置く仲裁者がいないということを彼は言ったんですけども、今この第2弾でエリファズに言われたことに応答しているときにはもう明確に天にはこの保証する方、私のために主張してくださる方がいらっしゃるんだというふうに断言しているんですね。でこの保証してくれているということにさらに今度はもっと一歩踏み込んで贖う方だって言ってるんです。ですか。この贖うというヘブル語はゴエルです。ゴエル、もともとの意味は近親者、近い親戚という意味です。ここを説明します。誰かが人によって殺されたときに、その殺された人の近親の者が、近い親戚が、その殺人者を殺しても良いという立法が民数記の34章の16節からあります。つまり自分に代わって 自分の、そうですね、自分に代わって正義を行ってくれる人、守り救ってくれる人、これが近くにいる近親者、これがゴエルの、その、旧約聖書の中で使われている意味があります。でもう一つは、自分が貧しくて土地を売らなければいけないですね。その時にやはり同じように自分がそのような状況、弱い状況、もう本当に大変な状況になった時にその土地を買い取ってくれる、買い戻してくれる近親者として、これはレビ記の25章の23節以降に載っていますが、あのボアズがそうでしたね。あのルツの姑、ナオミのためにですね、このボアズが行ったのがその行為でした。ですから、このようにして自分の近くのそばにいる人で自分を守って自分を救い出してくれるように働きかける人が贖うものだと、ゴエルだということになるわけなんです。今のどうですか、今の社会でもそうですよね。自分が何か大変なところに陥ったらまずは助けてくれるはずの人は近い人ですよね。家族あるいは近い親戚であります。保証人っていうのも連帯保証人も大体は近い親戚あるいは家族ですよね。で何かが起こったらその仲裁に入ったりまたは本当にそのために動く、そういうことが今ヨブは私を贖う方は生きていると言ってるわけなんです。で私たちは前回イエス様が前回かな前々回ですね、イエス様が取りなしをしてくださる方だと学びました。先ほどの仲裁者ですね、神と人とに手を置いてくださる仲裁者だと、取りなしてくださる、弁護してくださる方だと、自分がそのように責められることがないように守ってくださる方だということを学んだんですけど、今日はそれを一歩踏み出して今度は仲裁されるだけではなく取りなしてくれるわけじゃなくてその悪を完全に打ち滅ぼしてくれる方なんだということなんです。イエス様は今神の右の座についておられます。先ほど詩編の110編を読みました。イエス様は父なる神の右についておられます。今天においてですね、神の御座の右についておられます。そこで取りなしをしておられるわけです。先ほどの詩編の110編の一節を読みしますと、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ、こう言ったんです。いつまでかあなたの敵をあなたの足台とするまでだと、こう言ってるんですね。足台にするってどういうことかと言いますと、踏みにじるということです。制圧して征服し蹂躙し踏みつぶすということです。敵というのはこれはもうメシアの予言ですね。あの創世記の3章の15節にある女の子孫、そして蛇の子孫の頭を打ち砕く、その悪魔を足台にするときまではあなたは着座して、あなたはここに座っていて取りなしをするのだと。しかし立ち上がるときが来るんだと、敵どもをその自分の足で踏みつけるんだということをですね、約束しているわけなんです。ですからイエス様は私たちのそばにいて近親者となってくださっていて、そして取りなしをしてくださっているのみならず、その悪魔を私たちのために、いや私たちのところで踏みつけてくださるんだということを教えてくださっています。でこの踏みつけが実は私たちの 足をも使って踏みつけてくださるということがローマの16章の20節に書いてあるんです。今の話ってなんかすごく抽象的に聞こえたかもしれません。ずっと先の話のように聞こえたかもしれません。しかし使徒パウロはローマにある教会の人に対して、まさに間もなくあなたたちがこれを行うんだよということで話してくれています。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いていてくださいます。速やかに。でこれどういう文脈で話されているかというと、分裂する悪いことを教える人が教会の中に入ってきているという話から入っているんです、ね、教会の中でいろんなことが起こり、またはそのキリスト教会全体の中で偽りの教えがはびこって、その偽りの教え、またはそうですね、偽りの教えが入ってくることによって教会の中でいろんな分裂が起こっていって、この人は正しい、この人は正しくない、この人は実は異端だ、この人はいやそうではないとかって言って、結局異端が入ってくる結果というのは分裂なんですよ。それをもう一番願っているのがサタンなわけなんです。そこでパウロは、悪には疎くあって善に悟くありなさいと、そしてこのような悪い教えの嵐が今吹き起こっているけれども、安心しなさいと。私があなたの、ごめんなさい、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと。このようにですね、言っているんです。で、これはそうですね、さっきイエス様の足によって踏み砕くことが書かれていたんですが、どうして私たちの足で踏み砕くんですかと。これどういうふうに説明すればいいかなと思って、まあこういうふうな、まあ、例えができるかなと。まあ一人住まいの女性の方々いらっしゃいますね。強盗が入ってきたとします。急いでですね、すぐ近くに住んでいる男の人にですね、伝えるっていうか、その男の人がすぐに気づいてですね、野球バットを持ってきましたですね。そしてその強盗を打ち叩きました。相手は包丁を持っていた。だからものすごい打ち叩いて死にました。正当防衛です。で、その男の人はもう粛々とそれを行っていますから、いや死にましたねって。警察に通報してください。まあ私が必要だったら出頭しますけれども、あなたの家で起こったことですから、あなたが後はやってください。で、このように言ったとします。だから、その女の人、ね、女の人にとってはもうそこに死んでるんですよ。自分を襲おうとした人が死んでるんですよ。そしてあとはもう、まあ、ある意味で踏みつけてる、平和が与えられてるわけでしょ。そこに平和が与えられて、そしてイエス様、まあ、その男の人はイエス様ですよね。イエス様してくださったんですけども、あとはもう自分が踏みつけてるんだと、まあ、そういうような感じでこの神様、イエス様が、私たちのために行ってくださるんですね。そして25節の次を読みますと、後の日に塵の上に立たれる。先ほどは天に保証人がいるってヨブが言ったんですよね。それもすごく慰めなんですけども、その天におられる方が地上に来られて、今ここで本当に辛い思いをしているヨブのところまで来てくださって、そして罪と不正、虐げを全部踏みにじってくださり、きれいにしてくださる、この救いと贖いを行ってくださるんだ。しかも後の日に、究極的に、あるいは終わりの日にそれを行ってくださるんだ。イエス様が 私たちに祈りなさいと言われた言葉は何ですか。御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、御国を来たらせたまえともありますよね。天になっているように御心が地にも行ってくださいという祈りをしなさいとイエス様が言われましたが、その贖い主が、天におられる方が地上に立つことによって神の御心が完全に行われるんだということを今ヨブが宣言しているわけなんです。イエス様がこの地上に立ってくださるんだということが贖いであります。もうすでにイエス様初めに来られましたけれども、ヨハネの3章の13節で、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子ですと。天から来られて地上の上に立たれて、私たちの贖い、罪の贖い、身の代金となってくださり、ご自分に命を捨ててくださった。それだけではありません。イエス様は再び戻ってきてくださいます。弟子たちが世の終わりについて尋ねた時に、イエス様はこの世には困難があると予告されて、国が国に敵対し、方々に飢饉や疫病が起こり、天からの凄まじい前兆が起こって、けれどもイエス様が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくると言われ、そしてこう言われました。ルカの21章の28節、これらのことが起こり始めたら体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい、贖いが近づいたからです。天からイエス様が戻って来られたら、贖いを行ってくださいます。悪魔の頭を打ち砕いて、ご自分の足で踏みつけ、これを地上に戻って来られる時に行われるんです。悪魔によって支配されているこの世に、また最後の日は反キリストによって世界中の国々がエルサレムを滅ぼすために集まってくるときに、イエス様がご介入されます。ゼカリア書の12章の9節と10節にこう書いてあります。その日、私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。つまりこの救いを与える御霊を注ぐということです。で、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人を失って嘆くようにその者のために嘆き、遺言を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣く。神が戻ってこられた、主が戻ってこられた、けれどもその主ご自身が突き刺したもの、つまり十字架で突き刺したわけですよね。ユダヤ人の先祖たちが突き刺したあのナザレ人イエスが自分を救ってくださる方だということを悟って泣くわけです。悔い改めるわけです。激しく後悔するんです。そして彼らが清められます。そしてイエス様はオリーブの山に立たれるんです。あのオリーブの山、エルサレムの東にあるあのオリーブの山に立たれて、そしてゼカリア書の14章の何節だったかな、なんかパッと言える人がいましたね。今8ですか。14章の4節にこうあります。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山の上に立つ。先ほどの塵の上に立たれること同じです。オリーブの山は、オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。ヨブが宣言したこの短い言葉、私を贖う方は生きておられ、終わりの日に塵の上に立たれること、これが すごい大きな終わりの日に起こるイエス様の再臨のことを話していたことを見ることができます。でヤコブが手紙の中でヨブの忍耐の話をしてるんですね。で興味深いことにヤコブはヨブのことを預言者と呼んでます。預言者と、その預言者としてヨブの霊を取り上げています。そして五章の八節で、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからですという励ましを与えています。つまり私たちは今受けている苦しみに対して必ず力を持ってあがなってくださる方がおられるんだと知って安心できるんですね。で、旧約においては終わりの日とか終わりの時に、つまり遠い将来にこれが起こるという予言になっているんですね。で、実はダニエルもメシアが、キリストが戻ってこられて、そしてよみがえる、次の説に出てきますけれども、よみがえる話をして、そして遠い終わりの日の話をしているんですけれども、先ほど見たように新約においては速やかに、すぐにも、間もなく、今来ているかのように話しています。これが私たちキリスト教会が持っている特権であります。皆さんの生活の中で困難があります。皆さんの生活の中で試練があります。不条理なことが起こっています。でもさっきの御言葉を思い出してください。私の足でサタンを踏み砕く時が近いんだということです。あがなってくださる方がいるんだ、だから忍耐していなさい。そして26節では、神を見ると断言しています。すごいことを彼は言っています。神を見るっていう言葉を、神を知ってる人は恐ろしくてそんな簡単に言うことができません。神の幻を見る人でさえが、例えば預言者イザヤが災いだ、御座におられる神の姿を少し見てしまったがゆえに災いだと言って、私は死ぬかもしれないと言ったわけです。そして使徒ヨハネがその栄光に輝くイエス様の姿を見た時に死人のようになったと書いてあります。同じように預言者ダニエルが同じそのイエス様の栄光の姿を見て、10章にありますけれども、やはり死人のように倒れてしまったとある。そんな簡単に言えない。モーセだって、あの友のように神と話をしているあのモーセでさえが、後ろ姿、神様の後ろ姿でしか栄光を見ることができなかったけれども、今ヨブは私は神を見ると明確に話している。なぜか、それは地上に立たれた贖い主ご本人が神である、神が人となった方。ヨハネの1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。このようにしてイエス様を見た者が父なる神ご本人を見たのと等しいわけなんですね。そしてここで26節で、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見ると。今ヨブは皮が、この皮膚がもうどんどんどんどん剥がれ落ちている状態です。そして肉という肉がなくなってしまっている、骨と皮だけの状態になっています。 あとで歯の肉、歯肉だけが残ってるみたいな表現が出てくるんですね。今そのような状態でこれが剥ぎ取られて後って言ってるんです。つまり死んだ後っていうことです。私の肉から神を見るって言ってます。矛盾してますね。皮が剥ぎ取られて肉がなくなったらじゃあもう終わりじゃないか。私の肉からって言ってるんです。つまりこれは復活するということです。肉体が復活するということです。外なる人が滅んだ後に新たな体を身につけるということです。これすごい大きな宣言でしょ。今肉体が滅びつつあるヨブにとってはものすごく大きな希望です。落ち込みのどん底にいたのに彼はこのように肉体を持つということによって強くなることができているんですね。で、私たちが単にいいですか、これとても大事ですよ。死んだらどこ行きますか。イエス様を信じている人は天国に行くと。死んで魂が天国に行くというだけの希望で終わらせてはいけないんです。この体が滅んでもなおのこと新しい肉体を身につけて生きるのだというところまでの希望を持たねばならぬ。いや、こっちの方がもっとたくさん聖書では書かれています。しかも地上でなんです。わかりますか。なんかね、こう試練を受けているとかにこの困難を持っている時って苦しくて、はあ、これが終わって天国生きて休みたいって。いや、休めるんですよ確かに。でもね、あのヨセフの物語を思い出してほしいんですけども、ヨセフもね、お兄さんから嫌がられて、で売られて、しかもポティファルの妻からああいう話をされて牢獄に行ってですね、そして2年後になんとエジプトの総理大臣になったわけです。でそこで慰めを受けたわけですよね。でも神はそこがそこで話を終わらせなかったんですよ。それも慰めですけど、それでは神様は十分だと思ってなかった。兄との和解、父に会えること、それ以上にヤコブの家が飢饉から救われること、これが神様が願ってらっしゃったことだったんです。で、苦しみの中にいるときに、試練の中にいるときに、天に魂が行くということだけで決して終わらせてはいけないんです。今苦しくて肉体ももしかしたら傷んでいてもうダメだというときに、この地上において新しい体を持って、しかも贖い主がおられて、敵は滅ぼされて、完全に新しい世界の中に私は肉体を持って神を見て生きるのだという、そういう希望、これも間もなくという、すぐにという、そういう希望を持って生きるからこそ私たちは強くなれるんです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないですか。朽ちるもの、この体ですよですか。脱ぐだけじゃないんですよ。この朽ちるものを脱ぐだけじゃなくて、朽ちないものを着なければいけないって言ってるんです。裸になってはいけないんです。裸の状態もあるかもしれない、でも裸のままじゃいけないんですよ。朽ちないものを着なければいけない、不死を着なければならない。ここまでが私たちがこの部分をしっかりと持っているときに、
たとえこの体が滅びようと、滅びてもよいのだ、私をあがなう方を体を持って見るのだと、このように生きることができます。私たちは人を恐れてしまいますよね。私はいつも恐れちゃいます。どう思われるかな、そういう小さなことから。これまあ自己中心ですよね。自分に意識を向いてるわけです。でこの自己愛から、自己愛をどうやって克服すればよいのか、イエス様が言われました。ルカの12章の4節5節で、そこであなたの私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えましょう、教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。体が滅んだっていいんだ、いや滅びるからこそ神からカスタムメイドされた体が着せられて、この贖われたこの世界で生きることができるんだということなんですね。で27節では、自分が見るんだということを強調しています。個人的に見るんだ、この私が見るんだ、お前たちじゃないよとこの友人に言ってるんです。この私が見るんだという、そのこの私はこうするのだという思いがここに書いてあります。でキリスト教会の中では、私たちという言葉を聖書ではたくさん使われています。パウロが自分のことを話していても、私たちと言っていつもテモテであるとかルカであるとか、共に働いている者たちとチームとして動いていることを強調しているんですね。でこれはとっても大事なことです。個人プレーではなくて、私たちは共に一つになって動いているんだという、この共同体の意識はとても大事であります。しかしその共同体の個人、その構成員一人一人はイエス様に対して個人的に、どんなことがあっても私はこれを信じていくという決心が必要になるんですね。その決心をしている者たちの集まりが、私たちというつながりを作っていくことになるわけなんです。でこの 私自身が見ると言って、そしてその次に内なる思いは私のうちで耐えるばかりだと。でこの内なるというふうに訳されている言葉は、直訳は肝臓です。肝よ、肝、肝玉っていう言葉あるじゃないですか。そのあと腹黒いとか、腹っていう言葉もありますよね。腹であるとか肝であるとか、その感情の深いところで決めるっていうことです。胸、あのハート、心っていう言葉あるよね。ハート、心臓、心臓だとまだ足りないんですよ。この決心は、ああ私は信じます、ね、心でじゃないんですよ。何ですか、腹を決めるって言葉あるじゃないですか。ガッツなんですよ。ある、あの戦後直後ですね、マッカーサーからの、命令でですね、アメリカの日系人の人が、第一の宣教師として使わされた人がいるんですけれども、まあ、実は今度のキャンプの、まあ、教会の方々が、まあ、そのルーツを持っていらっしゃる方々なんですけどね。でその、まあ、創始者っていうかね、その初めの人がね、宣教は何かってこう言うんですね。ガッツと言語だってこういう、ね。ガッツなんだよ、ガッツって、あと言語だよって、言語っていうのはその選挙地の言葉ですよね。でね、選挙会議出るとね、ガッツの話出てくるんですよ。ガッツなんだよ、あとはって、腹決めるんでくくるんだよって、 どうしようかなっていう話じゃないですよね。腹くくるんですよ。でその感情を持って私は慕っているんだよということを今ここで話している。人たちがなんであの迫害に耐えることができたのか、そのような質問を皆さんからもよく聞いております。あんな迫害を私が受けたら信仰を保っていられるんでしょうか。まあ、不安に思わないでください。事実今学んでます。ヨブはこの言葉を発した時には一番落ち込んでた時なんですよ。一番落ち込んでて一番このクリスチャン的じゃない発言を一見ねしている時に突如として希望の高みへと引き上げられてった。迫り来る困難の時に弱くても与えられる力があって、それが主を待ち望むこと、主が来られることを待ち焦がれることです。使徒ペテロはこう言いました。第一ペテロの1章の7節と8節、信仰の試練は火を通して洗練されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。試練の中にあって言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びですよ。試練の中にあって喜んでんです。しかも言葉に尽くせない喜びがあるんです。このようにしてペテロはイエス様の現れを待ち望んでいました。で今度は使徒のヨハネがこう言います。第一ヨハネの3章の2節、愛する者たち、私たちはすでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストの現れによってキリストと似たものとなると。嬉しいじゃないですか。ワクワクしますよね。ありのままのイエス様を見ることができる。このように彼は言ってました。だから今度は使徒のパウロはローマの8章の23節で、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいる、うめいているんだよと。でこの同じパウロは、完全なものが現れたら、つまりイエス様が来られたら顔と顔を合わせて見ることになる、イエス様と顔と顔を合わせて見ることになる、こう言ってるんです。そして第一コリントの16章の最後に、第一コリントの手紙の最後に彼はこういうふうに言って締めくくりました。死を愛さない者は誰でも呪われよ。アナテマ。死を来てください。マラナタ。すごい強烈な言葉ですね。死を愛さない者は呪われよ。うわ、強烈って思ったらこういうふうに想像してください。イエス様が戻ってくる、もう恋人ですよ。パウロにとっては、また教会にとっては花嫁と花婿の関係ですから、もう本当結婚するんですよ、ね、その時に皆さんがね結婚式挙げて初めての夜を過ごします。その時に友人であろうが誰であろうが一緒に行っていいって言ったら、来るな何考えてんだこれが 呪われよっていう言葉になった。主を愛さない者は呪われよ、主を来てください、マラナタ。強烈に恋したっているわけなんですね。私たちはこの地上にいて世の中を良くしていくために生きているのではありません。自分たちで何か福音という名のもとで良いことを行っていこう、そのような教えでは聖書では言ってないんです。新しくしていくためには死ななければなりません。キリストの復活はキリストの十字架によって始まりました。死ぬことによって新しくされていくんです。この世も同じです。この世も新しくされます。自分の周りのものも新しくされていきます。しかし死ぬことによって新しくされるんです。どういうことか。不条理なことが起こります。嫌なことが起こります。でもそれはすべて神様の御手の中にあります。神様がそうされてるんです。しかし神が贖い主を私たちに与えてくださってます。今は取りなしをしてくださってます。保証人であります。だから罪定めをする者に対してイエス様が取りなして義と認められてるんだ、正しくされてるんだ。そのようにして私たちを守っていてくださってます。しかしその敵どもを滅ぼす方が間もなく来られ、そして御国がここに望むわけなんです。でこの方に会う望みによって私たちは今受けている試練に立ち向かうことができるわけなんです。たとえ弱くなっても、この皮が剥ぎ取られても、私は肉を持って神を見るんだと呼ぶのように信仰告白をできるときに、事実世の光、地の塩としてこの世で生きていくことができます。そして皆さんの周りでその復活の命が広がっていきます。逆説的なんですけども、この世を良くしようと思ったらそれは偽りの教えです。しかし自分にこの世界の中で生きていったら結果的にこの世を良くしていきます。光が広がっていきます。神の国が広がっていきます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に今日は主よ、私たちが聖霊に満たされなければこの位置に立つことができないような深みへと導いてくださいました。お父様、どうぞ私たちに上からのこの御霊の注ぎを与えてくださって、今ここにいる兄弟姉妹にどうぞあなたが信仰によって、それぞれの信仰によって聖霊を注いでくださって満たしてくださって、主よ、どうぞ終わりの日の幻を明確に持って、これが遠い将来ではなくて今にでも起こることとして忍耐を持って生きることができるように、どうか助けてください。お願いいたします。現実逃避の天国ではなく現実直視の復活の希望を抱くことができますようにお願いいたします。そして 私たちに残してくださった信仰の先駆者であるこの人たちの歩みを見て、私たちも同じように証を立てることができますよう、どうかこの弱い私たちを憐れんでください。お願いいたします。聖霊で満たしてください。またお願いいたします。聖霊で満たしてください。この一週間もそのそれぞれ受けているところで、あなたが知恵を与え、そして本当に今まで全く不可能に思われたところに、不可能を可能にされる神の力が働きますように、その要塞をあなたが打ち砕いてくださって、そして神の国がそこに侵略していきますようにお願いいたします。あなたの御顔を輝かせてください。恵みを持って部屋の中で守っていてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。